down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2175回1月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう1月もだいぶ終わりの方になってきましたね。まだまだ寒いですけども頑張っていきましょう。1月のオープニングテーマは情熱を燃やすです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先週土曜日にスミレさんが卒業論文の話をされてましたので思い返してみますと、私が大学卒業した時に書いたのが衆議院議員選挙における議員定数不均衡と選挙の平等というタイトルだったと思います。確か3万字ぐらい書いたと思うんですが、かなり情熱を燃やして書いたのを思い出しました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
三浦です。なんかあれですか、論文公開コーナーになってる感じですか。私の論文は CAI による英語発音支援を目指してみる内容でございました。中身は今流行りのディープラーニングのめっちゃ基礎みたいなところを使った音声認識でございました。情熱注いだけど日本語が変だって教授に怒られたことを思い出しました。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。1月25日ですね。給料日ですね。さあ今年もいっぱい稼ぎたいな。よろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple キング牧師記念日を祝福しトップページを特別仕様にという記事が出ていました。1月の17日のことですが、キング牧師記念日として Apple のトップページにキング牧師が唱えられた名言が掲げられていました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてるんですが、
はい、
キング牧師、アメリカの歴史を語る映画とかドラマとかではよく登場されるんで、人種差別の撤廃に大きく貢献したということでは有名な方ですけど、この方のドラマか映画かなんかあったの見た覚えないですか。私なんかあったように思うんですけど。
ありました。
なんか映画があったですよね。実際には見てないんですけど、雑誌でこの人の映画がこんな物語だよっていうのを読んだことはあるんですけど、
はいはい、グローリーっていう映画が2015年に公開されてますね、
はいはいはい、
歴史上の人物のことが映画化されるってのはよくあるんですけど、最近はアップルはこの間取り上げました Apple TV プラスではあのリンカーンのお話もドラマ化されるということで、アメリカの歴史上の人物を Apple TV がドラマ化してるっていうこともあって、昔からそうですけど、シンクデファレントなんかでももう偉人と呼ばれる人たちをね、写真を Apple のサイトが出してましたから、
うん、でもなんか最近あんまり Apple のサイト上で歴史上の人物が出てくることって少なくなってたなと思うんですけど、
前ほどはね、ないですよね。
なんで今回キング牧師を特化して出したんですかね。
記事にあります。アップルが1年前に人種間の平等を実現するための取り組みで、レイシャルエクイティ&ジャスティスイニシアチブ、略して REJI というんですけども、この取り組みに1億ドルを投じると発表していまして、その動きとしてアップルのサイトでもこういうキング牧師の記念日っていうのを、
なるほど、
掲げてるんだと思います。
いろんな分野の差別撤廃についてアップルは結構お金を投じてキャンペーンを展開したりしてますよね、
はい、
それの一環なのかなというふうに思ってます。キング牧師については有名な演説があるんですよね。 I have a dream っていう演説がありますね、
はい、
で、高校時代に英語の勉強をしている時に I have a dream の演説を読んだりしたのを今思い出しましたね、うん。
キング牧師のお誕生日は1月15日なんですけども、毎年1月の第3月曜日がキング牧師の記念日というふうになってるせいで、今年は15日ではなく1月17日が祝日になったということでした。そんなアップルもサービスのお話も先週は出てましたが、ギガ人にあった記事です。 世界の音楽聴き放題サービスの利用者は5億2390万人に達して、前年比 26.4% 増、Spotify が 31%、Apple Music が 15%、Amazon Music が 13% という記事でした。音楽聴き放題サービスシェアは1位は Spotify ということで、2位に Apple Music はつけてますが、実際円グラフで見ると Spotify の半分ぐらいしかシェアが取れてないようですね。道理で6ヶ月にもするはずやって言ったら怒られるかな。でも他のサービスが追い上げてきてますっていう記事でも書かれてましたね。Spotify も必ずしも勢いが今あるかというとそうでもなくて、少しずつ減少傾向にいってるそうです。この先 Spotify が減少していって、 Apple Music がもし伸びてやっていけば、何年かしたら入れ替えられるっていう可能性もあります。あと Amazon Music も成長率は 25%、 Spotify の成長率が 20% なんで、こっちも順番で言うと Spotify、Apple Music、Amazon Music の順番なんで、 Amazon Music が追い上げてくる可能性もあります。
あとはシェアの小さいサブスクサービス同士で統合合併とか買収とか、これから動きが大きくなってくるかもしれないですね。
私も最近あんまり使ってないな。前に使うことあるんですよ。何かっていうと、はい、子供と一緒に寝るときに、はい、必ず寝るときの音楽って言われるんですよね、
はい、
自然音とか、あるいは睡眠で引っ掛けると、はい、いっぱい眠たくなる音楽が聴けるので、それは必ず子供に要求されるので、それで聴くんですよ。それは毎日使ってるんですけど、その他を最近使えてないなというのがあって、
はい、
プライバシーの問題があるかもしれませんが、個人的にはユーザーが許可さえすれば、ちょいちょい今こんな作業してるからこの音楽聴いてみませんかっていうレコメンドとかしていただけると嬉しいななんて思っておりますが、自分で開きに行くとなるとなかなか面倒なんで、 OS とさらに密に連携していただけると面白いことができるんではないかなと思います。
Apple Music なんかまさにそれを目指してるんやと思いますけどね。
Siri、うんね、
に普段いろんな語りかけるじゃないですか、
うんうんうん、
その要素からこの人はきっとこういうの好きかなみたいな、
うんうん、
音楽サブスクリプションは近年急激な成長を続けておりと記事でもあるんですけど、本当そうなんですけど、なんかパンチが足らないなという印象は私あってもう同じことをしてるでしょ。
まあそうですよ ね、
ね、
うん、
突出したものがないと勝ち抜けないんじゃないのかって、別に勝たんでもいいけど、うん
どうしても新しい聞き方とかの提案が難しいんでしょうね、
うんうんうん、
そうなるとどれもユーザーの方は聞き方がそんな特殊なことしてるわけではないので、そのユーザーが聞きたい音楽があるかどうか、楽曲があるかどうかっていう、それだけの違いになってきて、それも差がだんだんなくなっていってますからね。
ずいぶんこの何年かエクスペリエンスというか共有というか、うん、今この音楽をみんな聞いてて、この曲はいいねっていうのをみんなが SNS で共有したがるっていう傾向はあると思うんですけど、
うん、
それがもうちょっと進化しないとダメなんじゃないのかなって。
そうですね。
あ、ハルさん今これ聞いてるわいいでしょとか、こうね、あったりとか。あの、よくほら、聞いてる曲をツイートする方いらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、今これ聞いて、あの、あれ多分、あの、うん、iTunes Music とかでもそれが出せるからやと思うんですけど、
うん、
あれでたまにいいねされるとちょっと照れますね。すいません、こんなん聞いててみたいなって思う時あるんですけど、まあ音楽のサービスもアップルは頑張ってますが、やっぱり映像でも頑張ってます。映像の関係ですと、先週こんなニュースが日経新聞のサイトに出てました。ネットフリックス株急落、会員増10ないし12月820万人も予想届かずという記事で、シリコンバレーの方からの記事と書かれてますが、アメリカのネットフリックスが20日発表した2021年10月から12月期の決算で、前年比は 16% 増の売上高だったんですね。約8800億円。すごいですね。やっぱりネットフリックス。いい加減もやるだけのことはありますよね。で、先行きの警戒から株価は時間外取引で一時 20% 超下落ということで、純増数が四半期ぶりに800万人を超えたというところでやったんですが、会社が予想していた数字までには至らなかったという、それが株価が下がった原因だそうです。そんなこと言われないでもね、いかにか多分しゃあないやんって思いますよね。ダメだったんですかね。下にネットフリックスの会員純増数っていう棒グラフがあるんですけど、2018年から去年までずっと、1年間でごついバラバラですね。
本当ですね。
なんかね、1ないし3月でガーンと伸びるんやけど、そこから下がるんですよね。 毎回、うん、でまた1月で盛り返すの繰り返してますよこれ。まあもちろんいっぱい競合があるからなかなか他がいいサービスとか料金設定出してくると、うん、その時純増数がそっちで取られるっていうことかもしれないですけど、うん、やっぱこの映像のチャンネルのお客の取り合いっていうのはまだまだ過熱しそうですね、
うん。さっきの音楽のサブスクもそうですけど、映像のサブスクサービスの方が競争はもしかしたら激しいような気がしますね。
それはもうお金かかってる規模が違いますからね、
うん、そうそう規模がね全然違いますからね、
要はあれでしょ、一人がいくつ掛け持ちしてくれるかですよね
そうよね。
でも掛け持ちしても見る間ないでしょ。
そう、そこなんですよね、うん。
ネットフリックス特撮もいくつか上がってましたよね確か。ネットフリックスのチャンネル行けば、前ね、ネットフリックス入ろうかなと思って、ちょっといろいろ見てたんですよ。う
ん、日本の特撮
あるなと思ってたんですけど、あ、ゼンカイジャーとか、東映はあるんだね。はいはいはい。あ、フール。フールの方がね、
はいはい。
私好みなの多いんですよ。知らんがない話ですけど。特撮も好きやからその朝から晩まで見倒してるわけじゃないんでね、うん、この時間暇やからこれ見ようかなみたいなしか見れないから、どうしても子供の頃比べると消化数はあった時に少ないですけどね、まあ、消化数少ない中でもね、映画のゴジラの時だけは時間作って見に行くんですよ私は、
うん。
先週はこんな記事が出てました。 Apple TV プラスでゴジラのモンスターバースシリーズが公開決定という記事でして、これね、モンスターバースって日本の東宝がやってるゴジラじゃなくてハリウッド版なんですよね。
はい、
で、これね、ファンの中でも結構好み意見割れてるんで、
ね、
どっちって私はここではちょっと明言しないですけど、いろんなご意見が出てます。私まだあれ見れてないんですよ。モスラとキングヒドラといっぱい出てくるやつあるじゃないですか、モンスターバース。
はいはいはい。
あれまだ見れてないんで、あれをなんとか見たいなと思ってるんですけど、
うんうん、
これが、ね、Apple TV プラスで制作されることになったという。
新作が出るんですね、
みたいですね、
毛色の違うものが久々に Apple TV プラスに入ってきますよね、
まあ、ただ Apple TV プラスの匂いというか、
うん、
傾向から考えたら、うん、って首かしげるような作られそうな気がしてちょっと怖いんですけど今 Apple TV プラスってなんかのこう賞取りたいムードがごつい感じられるんですよ
そうなんです、
ね、なんかこの間ノミネートされててじゃないですか Apple TV プラスで、うん、女の子がご家族が耳の聞こえない方たちで自分だけ聞こえるんやけど、学校で歌が上手いので、うん、家族を説得して歌手になろうとするんやけど苦労するって、あれ Apple TV プラスで作られて、それ今度日本では今度劇場公開になるんですよ、今映画の宣伝とか見てたら出てきますよ、なんかその映画、コーダ愛の歌っていう、
うん、
歌詞を夢見る少女と耳が聞こえない家族の物語という、私すごくしんみりした感じのトレーラー予告編やろうなと思ってたら、すごいコメディータッチの予告編になっててちょっと意外だったんですけど、まあ見たら見たで面白いんやと思いますけど、この間マトリックスもう一回見に行きました、この間のレザレクション、
うん、あ、そうなのね、
うん、叩きがあったから行くって言ってたじゃないですか、
あ、
で行ったんですけど、今度字幕版やって、しかも前行った劇場と違うからスクリーン小さくて見づれとか思って頑張ってみましたけど、一回見た映画を火置かずに見ると、うん、なんか、あ、知ってるわこれっていう気がすごくしますね、当たり前やけど次こうなるんやろ知ってるもんって思って、ちょっとなんか感激薄いですね。
それを含めて楽しむもんでもないんですかね。
まあそう思って行ったんですけど、なんかそっちの方が気持ち変わってしまったんですよまあ次こうなるわなみたいなね。
細かいところまでじゃあ見ようかなと思うとちょっと見にくかったわけですね。
あ、でも前1回目で気ぃ付かへんかったものがいっぱい気ぃ付けました、
う
ん、
ああ本当。
監督はこんなこと思ってこれ差し込んだなとかいうのがいっぱい発見できました。一瞬しか映れへんねんけど、あれ絶対そういう意図で入れたなっていうのがあって、まあそれは収穫やったなと思いましたけどね。
うんうん、
にしろ2時間半の映画はしんどいですほんまに
ですよね。うん、
ツイッターをちょっと見てましたら、素材いろいろ作ってツイッターでイラストレーターで書いて発表する方いらっしゃいますけども、そういう方のお一人でタピタピさんという方がツイッターで、ページ制作やポップなどで使えるシンプルな和風フレーム作りました、ぜひお楽しみください、無料ダウンロードっていうでリンクはつけてあったんです。見るとホームページでお中元とか F4 巻きとか和風のなんかの時の商品紹介する時のアイキャッチイラスト、うん、みたいな模様とか、はいはい、そういうのに使えそうなのがいっぱいこの方書いて無料で使えるように上げておられますね。
かわいいね。
もちろん自分でもこういうのを書こうみたいな書けないこともないけど、このアイディアは自分にはないから、やっぱりこの人の使うべきやなっていう感じのイラストですよね。イラスト AC っていうサイト見に行きましたら、イラスト AC はイラストが無料、商用利用も OK という、まるで著作権フリー楽曲ダウンロードサイトみたいな感じで、イラストレーターの素材が公開されてるんです。これまでにもそういうサイトはいろいろありましたけど、ここすごいのは、素材を提供しているイラストレーターの方たち、人間としての、アプリじゃなくてね、人間としてのイラストレーターの方たちがランキングされてるという。これは意外やった。で、しかもランキングが上がるとポイントが貯まって、そのポイントを換金できるというね。
ドラマ。まあ、なんかね、いいじゃないですか。
最近ほら、配信アプリとか配信サービスそういうの多いですよね。
はいはいはい。
人気勝ち取っていってポイント貯めて、それに近いことをイラストレーションの素材でやってしまえるという。で、何やったらその人にお仕事依頼もできるっていう。
素晴らしいじゃないですか。これ山村さん、副業、
は
い、
う
ん。
そうですね。
やらないと、ここで、
マック、世の中にね、どんなに映画上手い人がたくさんいると思ってるんですか。そんな何万人っていうのを蹴散らしに行かないといけないんですよ、こういうの。何を言ってはるんですか、そんな本業でやってる人らの足元に及ばないんですか、ほんまに。
このサイト、私も初めて見させていただいてるんですけど、ざっと見た感じ、他の無料のところよりか、レベル高めですね。
そうですね。プロユースっていうか、本当にすぐにパッケージとかに使えそうなもの多いですもんね。うん、
これは僕、ありがたかったですね。これ仕事で使わせてもらうと決めました。
早速。
これはラッキーっすよ。ありがとうございますです。
テイストが中庸っていうか、あまりアマチュアにも寄ってないし、あまりアーティスティックにも寄ってない、ちょうどいい感じですよね。
そう。使いやすそう。
ね、ですね。
うんうん、
この AC ワークス株式会社だね、このイラスト AC というサイト。あなたがイラスト素材を1ダウンロードするたびに 0.1 円を AC ワークス株式会社より日本赤十字社へ、また2020年1月からは国立美術館へ寄付をさせていただいておりますというようなこともアピールされてました。
でも山村さん、ここはさすがに六角大王の作品はないと思うので。
そうね、
貴重ですよ、
うん、まあまあそれは
でも、ね、おっと思う、目は引くと思うんですよね。
一個書くのめっちゃ時間かかるね、あれ。言ったらモデラーやからね、あれ。結局
そうよね、
なんぼポリゴンすぐないでも、ね、しんどいの。この間も公園の滑り台とブランコ2時間かいてフィードリルになってしんどーと思って。皆さんももしよかったらイラスト、カタカナでね、イラストって書いてアルファベット AC って入れるとね、検索で見つかると思いますんで、見てみてください。で、先週アップルリンケージさんで製品の紹介がありましたんで、それもご紹介します。 MacBook Pro 2021のキートップを無刻印化するブラックアウトステッカーという記事で、これ前も似たような紹介してた気がするけど、気になったんでまた紹介します。何も印字されてない再剥離可能なキーボードステッカーなんで、文字のシルエットをかたどったタイプフェースモデルと通常のシルエットの完全無刻印モデルのラインナップがあります。 JIS キーボード版と US キーボード版が用意されているということなんで、お好みの風にキーボードのトップを変えることができるというものです。
うーん、
直販価格は1840円です。
うん、高くはないね。
これはなんか US キーボードかっこいいからと思ってる人は貼ったらいいんじゃないですか。ダメですかね。
需要としてはどういう需要があるんですかね。単に見た目の問題
でしょうね。僕はキーボード見なくて打てるんだよ、だからキーボードに文字があるのはいらないっていう方はそれでいいのかもしれませんね。
ハッピーハッキングキーボードでした
ね。はい
はい。あれも元々からなんか無刻印版とかありますよね、確か。
はいはい、そうですそうです。
それを買うような人のと同じような感じです
か
ね。
昔から無刻印版って割と出してるメーカーさんあって、
うんうん、
私はちょっと怖くてよう使いませんけど、
そうですね、
押し間違い結構生みそうで、こんなあの外付けハードディスクのメンテとかしてるときに、この無刻印キーボードでやってたら何起きるか分からないじゃないですか。めっちゃドキドキしてやるわけじゃないですか、そんな。
うん、それは怖いね。
キーボード触るとプルダウンメニューばかりでやってしまいそうですよ、そんな。でもなんかそういう罰ゲームはあってもいいかもしれませんね。
罰ゲーム、
罰ゲームって今日無刻印キーボードで作業することって。
仕事でやりたくない。
ドキドキドキドキしてやる。で、どれが送信ボタンか分からへんのに、何触らなあかんって。ブラックアウトステッカーはそんな罰ゲーム用で売ってるわけじゃないんでね、悪用しないでくださいね。ギガジンさんにはこういう記事もありました。株や金より儲かる投資はレゴ投資、平均利回りはなんと年率 11% とありまして、これはレゴといえど、
うん、
やっぱりレアなモデルってあるので、 それをうまいことをオークションにかけるとかいろいろやり方ありますけど、うん、するとすごい値段で落札されると。常にこのレゴを買ってプールしていって、あ、これ上がってきたなと思ったら出すって、これなんかね、転売屋さんに通じるもんがあってあんまよろしくないんじゃないかって私は思ったんですけど。
うん、
外国ではそういうふうに金が儲かったっていう例があるそうです。
まあ、それを見抜く目が必要ですよね。これね、上がる上がらないっていうね。
結局そういうなるとレゴファンの世界っていうのをよく熟知しないといけないんで、結局レゴファンになるしかないっていうふうに記事に書いてますね。
そうですよね、
うん。
パソコンもね、値段上がるんですよ。特に Mac の初代モデルなんかはね。あの、高く買ってくれる人がいるんで。
ね、人がね、取ってきますからね。
ね、あれは今どうなってますか？飾られてるんですか？
飾ってます。
あ、よかった、はい。箱に入ってるって言われたらどうしようかな。高いのにって。どこだけは電源入れたりしてるんですか？
いや、全然入れてないですね、電源は。
機械は動かしてなんもですよ、みたいな。
ですよね。
はい。もう、読んで何買ったんでしたっけ？あ、そうか。あれから別に Mac 買い足してないんですか？
Mac ではなくて、あの Apple II Plus を。
あ、そうや、それも買ってた。え、あれ画面出たんですか、はい、結局。
画面は出ました。
動くんです、はい、OS 走ってるんですか、ほんで。
いや、それがフロッピーがちょっと読み込まないので。
ああ、そっか。
それがどこが悪いのかちょっとわからないので、追加でまたなんかインターフェースがいりますよね。
またインターフェースか。
追加で買うかどうか迷ったり、はい、まあ、ちょっと考えてるところです。はい。まあでも、あれももう今飾ってる状態で、
はい、
その状態でいいかなと思ったりもしてるんですけど。
まあ、それは飾ることに使えますけど。
うんうんうん、
山村さん修理に行って治ったら報酬制で
修理する自信ないな。
本当
難しそうだ。
アップル2
はね、まあ、ただ仕様は確かにいっぱいハードウェアの方も出回ってるんで、うん、手出してる人は世の中たくさんいますけどね。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ザ・ゾンビさんからは、今日聞いたワンボタンの声で学んだこと、ホンポドミニは一玉二玉と数える。切り取られたホンポドミニの栄養は他のホンポドミニに移るので、ホンポドミニはなるべく内側から使う。何書いとんじゃ、やり直せ賞1位です。そうです。そんなこと言えへんけど。はい。ありがとうございます。一玉二玉キャベツのようにお話が出たからですよね。ホンポドミニね、いろいろあって買えなかったからちょっと悔しいんだよね、今。
今日たまたま出かけた時にソフマップ寄ったんですけど、
はいはいはいはい、
中古売り場のショーケースの中に2玉ぐらい入ってましたね、
は
い、
うーん、
ホームポットミニ。ふっと山村さんのこと思い出しましたよ。
欲しい色がないねん、中古探したけど。だいたい白か黒やねんね、あれ。カラーがあんまりないんですよ。あ、まあ、カラーバリが出てからまだ日が経ってないからでしょうけどね。1月8日にアンパ19753さんからは、信者の布を思いのほか早く出荷された模様。これでアップル製品も綺麗になるか、といただいてましてね。みんな続々とポリッシングクロスを購入してますね。
そうですね。
バンドも作ったらいいと思います。ザ・ポリッシングクロスっていうね。すいません。
かっこよさそう。
はい、あ、そういえば一人カラオケとか行ったりします？それはしない。
行かないですね。
私、時々行ってましたけど
ね。あ、ほんまですか。
うん。
いや、行ってみたいなと思うけど、なかなか勇気がなくて。それとなんか3曲ぐらい歌ったらもうええかなと思ってしまうかもしれんから、時間余りまくりなと思って、普通に座ってコーヒー飲んで終わりそうやから。
一人でカラオケ屋には入ったことは何度もあります。別にカラオケのためじゃなくて、
はい、
別のことで使ってました。楽器の練習をするために使ってましたね。
はい、そうです、はい。そういう方いらっしゃいますね。
家では吹けないので。
そうか、オーボエを吹かれるんですね。
そうです、オーボエ、はい、そうなんですよ、はいはい。はい。それで練習してました、はい、うん。
練習用のスタジオとかより安かったりするんですよね、カラオケの方が。
そうなんですよ。クーポン使うと、一杯飲み物無料みたいな時もあってですね。
うん、
ちょうどいいな、みたいな。
微妙に間違ってる話を何かの配信のところで、坊先生から指摘があって、世界の鍋圧やってた人は、今、三枝さんの弟子で、桂三度。
はいはいはいはい。
で活躍中、私あの時に修行中って言ったら、いやもう活躍してるってご指摘あったんですけど、
あ、そうなんですね。
もともとこの人はあのジャリズムっていうコンビやってたんですよね。
なんかやってましたよね。
確か千原兄弟のすぐ後ぐらいから出てたような印象があるんですけどね。
あ、そうなんです
ね、うん、でね、大阪では自分らだけの看板番組夜中やってたんですよ。
あ、素晴らしい。
良い子なんかもそうですけど、大体東京行って売れてる人って、さっき大阪で看板番組持ってる人多いですよね。 まあ、こんだけポッドキャスト過ぎて、まあ、ラジオも過ぎてて、いつも番組で言ってるじゃないですか。うん、今、少年隊がちょっとしたブームやるの知ってます？
え？
少年隊、あの少年隊ね。ジャニーズね。ラジオ大阪で、毎週木曜日に15分だけ、It's Showtime っていう番組があるんですけど、これ少年隊のファンの有志が企画して、はい、番組枠をみんなでお金出し合って買って放送してるんですよ。すごいでしょ。それもインターネットでやるんやったら、ポッドキャストでやるんやったら、まあまあみんなやってるやんみたいなノリやけど、マジのラジオ局の枠買ってまでやってるっていうのが、
そう。すごいですね。
割と大阪でも少年隊を応援する人が増える傾向にあって、しかも、ね、平成組とか令和組っているんですって。つまり令和になってから少年隊いいと思い出して、急に CD 買ったりとかハマって、する人がいるですって。
じゃあその中には若い方もいらっしゃると。
でもやっぱり若い時に少年隊見た人の方が多いみたいなんですけど、
うんうん、
まあでも財力からいくと年上の人の方が結構いろいろ買えるじゃないですか。
うん、
ということで、いやすげえなと。ちょうどね、少年隊って私よりも3年か5年下の世代の人なんですよ。
はいはいはい、
だからまあ私もようテレビ見てた口なんでね。
うん、
すごいなと思ってね。なんか
東山さんでしたっけ、あの方は、ね、確かにここ数年、テレビでもよく私は見てるなという感覚ではあったので、はい、再ブレイク中なんでしょうかね、その世代の方々にはね。
音声コンテンツのこういうポッドキャストを我々やってますけど、はい、いやもう何やったらお金みんな集めてアップルニュースラジオをまたの声民放枠買い取って放送まで盛りやろな、なかなか需要ないやろな、そこまでは。
どのぐらいなんですか、その放送枠って。
いやーちょっと分かんないけど、まあ放送局もよると思いますよ。
そうですね、今コロナだから若干下がってるかもしれない。
いやもうね、多分だいぶ休んでっちゃうかって気はするけど、スミーレの信者の布っていう番組をこう番組買い取って
買うまでの間で、
そう、布について2時間毎週一人で喋るっていう、地獄やな、ね、
今週はこれを拭いてみましょうとか言って、キュッキュッキュッキュッ拭いてる音だけ聞かせるとか。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの幸運の巡り合わせ、売り切れで諦めかけた新型 iPhone の希望色がたまたま入ったお店で買えたとか、同じ Apple Watch のバンドをしていた縁で結婚したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットの定例会は新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年1月26日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月27日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。応募はー